かし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。体に支障ない方はご起立ください。ご一緒に3A24番。先生に牧会を祈祷させていただきます。
お祈りをいたします。恵み深い全能の父なる神様、すべてのものを作られ、すべてのものを支配していてくださる尊い御名を心から賛美いたします。あなたの一人子イエス・キリストにあって、私たちはあなたを知らせていただき、そしてまたあなたを崇めることができます、この幸いを心から感謝いたします。神様、あなたは私たちを招いて呼び寄せてくださり、神様のもとに帰ってくるようにと、そして神様のもとの前にある安らぎと恵みの中に進もうとしていてくださることを感謝いたします。インターネットで礼拝に参加してくださっている方々もあります。お一人お一人が主よあなたの御前に導いてくださり、一緒に捧げる礼拝賛美祈りを祝福し導いてください。恵み深い神様、あなたは私たちに本当に多くの祝福と恵みを与え続けていてくださいます。本当に私たちの身近な健康や私たちの家族や、また私たちの小さな歩みの中にも本当に大きな恵みと祝福が与えられるばかりではなく、私たちを本当に救おうとして、神様あなたはイエス・キリストという素晴らしい祝福を私たちに与えていてくださることを心から感謝いたします。神様、私たちはあなたから豊かな恵みをいただいていますけれども、日々の歩みの中で神様から与えられているというよりも、自分で頑張って自分の努力で何か積み上げて、今自分が頑張っていかなければと自分を律したり、あるいはそうでない自分を戒めたりしやすい弱い私たちです。しかしそんな私たちをなおも見捨てられないで、イエス様を通して神様の恵みが神様によって守っていただいていることを今日もお示しくださることをありがとうございます。そのあなたの御手の中にどうぞ感謝を持って、本当に少しですけれども、私たちの努力ではなくあなたのへの賛美として感謝として祈りとして自分自身を捧げ、あなたに信頼しお従いしていくものへとあなたが育て導いて助けてください。神様、今私たちは御言葉に聞かせていただきたい、私たちに語りかけてくださるあなたの御声を聞きたいと願います。どうぞ私たちの心を開いて、あなたの豊かな恵みと祝福を受けることができるように、聖霊の豊かな導きと助けを与えてください。神様、このあなたがお立てくださり導いてくださるこの教会につながる一人一人を、主よあなたが助けてください。今日も一緒に心を合わせて礼拝を捧げ、そしてキリストの体が形作られること、そして神様のご栄光が表されることを一緒に願います。 来たる11月7日には伝道の時を持ちたいと願います。この時をも心を合わせて祈りつつ、神様の恵みが開かれ、多くの方々に恵みが届けられていくことを一緒に祈るものとならしてください。そしてあなたを求めている方々、また乾いている方々、あなたを必要とする方々に恵みが届けられていきますように。またそうしている弱い私たちも弱さがあります。一人一人を主をどうか憐れみ支え、今日もあなたの恵みによって強めて祝福してください。また幼い子供たちを守ってください。今日もあなたの恵みの中に守っていただいていることをありがとうございます。幼い時に救い主を知り、神様のご愛を知って、本当に救われる、あるいは命をいただく喜びの中に招き続けてください。そして幼稚園の働きを主よ、今日も覚えて感謝します。あなたの憐れみの中に、対策をしながら十分気をつけながらの活動が続けられています。どうか子どもたちをあなたが守ってくださり、ご家族を守ってくださって、大切な学びが、そして生活が、あなたへの思いが、神様の恵みがのうちに豊かに導かれますようにお願いいたします。神様、この教会だけではなく、この同じように市内の教会、各地の教会の御前に礼拝が捧げられようとしています。主よ、どうぞあなたが御言葉を開き、立てられた奉仕者を豊かに用いてくださって、あなたの恵みを注いでください。主にあなたを崇めさせてください。また神様、いろんな困難の中にある方々がいっぱいいらっしゃることをニュースでも聞きます。どうか神様、必要な助けが与えられていきますように、主を憐れみに助けてください。御手に委ねます。これは願いと祈りを待ちと見つつ、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。賛美歌の93号 A にございます。主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、国が天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何のものなれらなり。アーメン。賛美歌18番をご一緒に賛美いたします。
Oh
着席ください。今朝の御言葉聖書箇所を拝読いたします。マタイによる福音書6章19節から新共同訳聖書10ページにございます。新共同訳聖書10ページですね。マタイによる福音書6章19節から、あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍ぶことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。天に富を積みなさいという主題で三好先生より御言葉を取り継いでいただきます。
もう一箇所読みたいと思いますので、もう一箇所はルカによる福音書の12章の32節から34節ページは新約聖書の132ページになります。新約聖書の132ページ、ルカによる福音書の12章の32節ですか。12章の、ルカによる福音書12章の32節をお見いたします。32節、小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国を下さる。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗み人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ。以上です。今日からですね、今三条の説教を学び続けてますけれども、今日の箇所から神様を信じて生きる者としてどのように生きるべきかというところに入っていきたいと思います。司会者に読んでいただいた6章19節では、あなた方は地上に富を積んではならないとあります。この富というのは何なのか、私たちが頼りにしているお金です。あるいはさらに信頼に値する財貨のことです。頼りにするとか信頼するということは、そこに心があるということになります。ですからここでの富とは、私たちが頼りにし信頼して拠り所としているものということです。これがあるから自分の人生生活が支えられると思って大事にしているもの、これを失うまいと大事に守っているものです。主イエスはそのような、あなたはその富をどこに積むんですか、どこにそれを蓄えるのですかと問うていらっしゃるわけです。21節に主イエスはこう言われます。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだと。私たちの心はどこに向いているのか、私たちは何を頼りにして生きているのかと問われているわけです。今日の聖書箇所には何に信頼して生きるのか、何をよりどころにするのかという生き方が問われているということです。私たちはその富をどこに積むのか、それをどこに蓄えているのかと主イエスが私たちに問いかけていらっしゃるということです。で、今日の6章19節をもう一度読みますと、あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、盗人が忍び込んで盗み出したりすると教えています。この地上というか、私たちが住んでいるこの世界ですけれども、 富や財産を蓄えていてもそこはなかなか安全な場所ではないんだという指摘です。虫が食ったり錆びついたり、それらが破壊されてしまうというふうに言われています。例えば財産をですね、人目につかない隠れた場所にしまい込んでしまっていても、盗人が壁に穴を開けて押し入ってきて盗んでしまうこともあるんだという指摘です。ですから地上で富や財産を蓄えたならば安全ではありません。地上に富や財産を蓄えることによっては本当の安心は得られないんですという指摘です。こういう地上に富を蓄えることについて主イエスは他の箇所でも教えていらっしゃるわけですけれども、私たちがすぐ思い浮かべるところがルカの福音書の12章の13節以下にあるあの例え話です。ある金持ちの農夫がいました。彼が育てた畑が豊作になりました。金持ちはそのように多くの穀物が実って豊作になったことが大変嬉しくなりまして、彼はこう考えたんですね。それを蓄えるためには急いで蔵をもっと大きくして、それらの穀物や財産をみんなしまい込んでおこうと考えたわけです。そこで彼はこう言います。さあこれから先何年も生きていくのだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと喜んだんです。すると神様が彼にこう告げられました。愚か者よ、今夜あなたの命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。この神様の一言でこの金持ちの農夫にとって世界が全く逆転してしまいます。これまでこんなに育てた作物、穀物が豊作になった。これらを倉庫にいっぱいに溜め込んでおけば、これで自分の先の将来は安心だと思っていたわけですけれども、それが夢に過ぎないことが明らかになっていきます。彼は一番大事なことに気づいていなかったんです。つまり自分の命について何も考えていなかったことが明らかになっていきます。この例え話が示していることが、私たちが今学んでいる今日の箇所で主イエスが地上の富について教えていることであります。地上に蓄える富は私たちの生活になくてはならない大事なものでありますけれども、それが私たちに確実な安心を与え、確実な将来を与え、自分たちの命を確実に保証してくれるものではないのだということです。では自分たちに確実な安心を与え、自分たちの命の保証を与えてくれるためにどんな富が私たちに必要なんでしょうか。その必要な富とはどこに蓄えておくべきものなんでしょうか。主イエスは、富は天に積みなさい、そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍ぶことも盗む出すこともないと教えています。まあ、ここに示されている天ということですけれども、天という言葉で響いてくる言葉が、あのフィリピの手紙にある3章20節にある、私たちの本国は天にありますという言葉です。本国つまり国籍です。私たちは国籍を天に持っているんだと、つまり神様の一人子イエス・キリストの十字架の救いをいただくことによって、私たちは自分の罪を許していただき、天に国籍を持つものとしていただいています。ですからこの天に富を積むということも、実は神様の民とされているものとして、とこの地上のどこか、あるいはどこかに天という場所が存在するわけではなく、天という具体的な場所ではなく神様に対してだということであります。天に富を積むということは、この神様に心を向けることです。神様が守り支え、保証してくださるということに心を向けることです。で、また天に宝を積むというか、天に積む富というのは何か特別なものではありません。私たちが用いるものが天の富になることもあります。 地上において経済的な価値のあるものもないものも、その使い方、用い方次第で天の富ともなり、単なる地上の富にもなるのだということです。で、今日の話と共通した教えが、先ほど読みましたルカの福音書12章32節以下にこうあります。小さな群れよ、恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財産を、財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさないとも書いてあります。ここに擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を手に積むための具体的な道筋が示されています。それは自分の持ち物を売り払って施しなさいという教えです。まあどうでしょうか、皆さん。それはどういうことでしょうかと戸惑う方もあるんじゃないかと、まあ私自身が戸惑うものの一人なんですけども、自分の持っているものを全部貧しい人にあげてしまう。それが富を手に積むことだと言われているわけです。これはよく考えますと素晴らしい愛の行為です。貧しい人、困っている人のために自分を犠牲にして尽くしていく。究極の愛の行為です。それでは天に富を積むということは、そういう愛の行為をすること、世のため、人のために尽くす良いことをすることをしなければならないということになるんでしょうか。このような良い行いをする、行うことによって神様が私たちの富として天に蓄えてくださって、後に豊かに報いてくださるという教えなんでしょうか。そういう意味なんでしょうか。今一度ここで主イエスが教えていることによく注目したいと思うんです。ここで持ち物を売り払って施せというのは、自分たちの富とか自分たちの蓄えを全部捨てなさいということです。もしそのように自分の富や蓄えを全部捨ててしまったら、今まで自分がこれだけは安心だと思っていた安心、これは確かだと思っているそのもといを失うことになっていきます。ここでイエス様が言われていることは、自分の持っているもの、さまざまな意味での自分の富として信頼している心の拠り所としているものを捨てなさいと言われているわけです。自分の持っているものにより頼み、そこに安心し確かを求めることをやめてしまう。天に富を積むということは、そういうこの地上の富に拠り所を持っていくことをやめてしまうことです。地上の富によって自分の豊かさを求めて、それによってより頼むことをやめてしまう。それではこの地上の富により頼むのをやめてしまったら、一体何により頼んで私たちは生きていけばいいんでしょうか。それは何かというと、神様が私たちに恵みを与えていてくださるという、その事実です。実は神様という方は、私たち人間を愛してくださって、生かしていてくださって、裁かれないように、一人子を十字架において私たちの罪を支払って、神様の前に罪が許されるようにしてくださいました。死により復活されて永遠の命の祝福を与えていてくださいます。神様からの永遠の祝福を私たちはいただいています。ですから私たちの持っているものはみんな自分のものではなくて、まあ自分のものだと私たちは思っているわけですけれども、神様から委ねられていて与えられているものです。自分に与えられた豊かさにより頼んで生きることをやめて、すべて与えてくださる父なる神様の恵みにより頼んで生きるようになること、そのことが天に宝を積むことだということであります。私たちが神様の恵みによって与えられていることを喜んで活用していくものであります。ただ神様が与えてくださっている恵み、憐れみによってに寄りすがって生きるしかない私たちです。自分のものがないわけですから、喜んで他の人に施すこともできるのではないかということです。それは与えられているものを自分のものとしないので、神様から与えられたものとして用いることになります。私たちが何か 愛の行為をするなどということではなく、感謝を持って神様から託していただいたものを神様が喜ばれるように用いていくということであります。まあ、この皆さんまでそれ何だろうか、まあ、いろんなものがあると思うんです。まあ、卑近な例ではこの後献金があります。この献金をする私たちの行為も自分のもの、財布の中を見て、この中で全部したらまずいな、この中で一番小さなお金にしようとかね、いろいろこう考えるかもしれませんけども、この後自分の生活がある、だからその余ったもので献金しようというふうに考えるか、いや、この神様が与えてくださったものの十分の一は全部神様に捧げるべきものだ、だからそのことを感謝して捧げようという心になるか、そのことがね、私たちにこの問われている部分があります。それは献金だけの話じゃないんです。私たちが自分の子供を見たときに、これは私のもの、私の分身と思うか、神から授けていただいた大切な子供として、神様から預かった子供として育てていくかということとのつながりもあります。あるいは他にも私たちの持ち物やいろんなものも、この私たちがこれ全部私のもの、私が大事にしているもの、だからこれは大事に取っておかな、まあ、先祖からあるいは親からいろんなものだから、これは決して失ってはいけないだと自分に言い聞かせているものかもしれませんけれども、でも同時に神様が私たちに預けてくださっているものとして感謝して捧げていく、あるいは用いていく、それはあくまで感謝として神様に心を向けて、神様を信頼して、この神様のために喜ばれることをしたいと思って生きていくということが、手に宝を積むということにつながっているということです。主イエスは続けて言われました。21節、あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。なぜ手に宝を積まなければならないのかというと、あなたの富のあるところにあなたの心もあるからです。地上の富、このまた天における富とは、私たちの心はどこにあるのかということが大事であります。私たちは私たちの心をどこに置いているのでしょうか。富のあるところにどうして心があるんでしょうか。富はなぜ大事なんでしょうか。富とは何でしょうか。富とは私たちの命を守ってくれるもの、生活を守るものだと考えています。確かに私たちのこの地上のにおける、まあ、肉体における命は富やお金によって支えられています。究極的には地上の富によって私たちはの命を完全に守ることはできません。地上の富をは死を防ぐこともできません。これが私たちの限界です。死さえも打ち勝つ道とは天に宝を持つ、天に富を持つということであります。神様が富と認めてくださっているものを持っているということです。それは他ならぬ神様が私たちを救うために私たちに与えてくださった神の御子イエス・キリストをいただいているということです。そしてこの方の示してくださる救い、恵みをよりどころとして生きていることです。それが神様が富と認めておられることであります。神様に喜んでもらえるという確信があります。その時、死の棘である罪に打ち勝つことができます。この地上における私たちの信頼するもの、よりどころとなるもの、頼むものというのはいつか形が変わるかも分かりません。そのようなものにしがみつく生き方ではなくて、変わることのない真の神である方を頼みとする生き方が私たちにできるわけです。私たちが富としてより頼んでいるもの、最も大事にしているもの、そこに私たちの心は向いているかと主イエスは問うていらっしゃいます。そのあなたが富としてより頼んでいるものが地上の富、自分の豊かさであるならば、あなた皆さん、私たちの心は結局自分の自身に向いてしまうことになります。もし天の富、神様の恵みに私たちが心を向けていくならば、 神様に向いていることになります。私たちに問われているのは、本当に自分にとっての富として何によりどころを置いているかということです。その問いに対して私たちはどう答えていくか、そこで神様がイエス様を通して与えてくださった恵みこそが、この私たちに与えてくださっている恵みこそが私の大事な富です、これがあるから、これが私のよりごろですから感謝ですと、そう言える私たちがになることを主イエスは願っていらっしゃるのではないでしょうか。お祈りいたします。憐れみ深い全能の父なる神様、今日私たちは天に宝富を積みなさいと主イエスが教えられる教えを今日聞きました。私たちは知らず知らずのうちに神様からたくさんの祝福をいただき恵みをいただいているにもかかわらず、自分のもの、自分自身がしっかり握りしめてこれを大事にしなければ生活はできないと思っています。でもそれは限りがあっていつかなくなってしまうかもしれません。だからこそイエス様が、なくならない神様の恵みに心を置いてこの神様に頼りなさいと今日迫っていてくださることをありがとうございます。弱い私たちです。本当にこのちょっとした月の心の隙間に神様、自分で自分を守ろうとする思いが働きやすい弱い私たちです。主をどうかあなたが憐れんでくださり、イエス様の恵みと祝福を注いでくださって、本当にあなたを頼り、あなたの与えてくださる豊かな祝福の中にあなたを信じて歩み続けていくことができますように。本当に私たちは時に困窮し、本当にどうしていいかわからなくなることもあります。その中にも主が恵みを持って支えてくださっていることを本当に信じて、あなたの恵みが確かにあることを信じて歩むのとならしてください。神様、今日神様がお一人お一人をあなたが祝福してくださり、あなたの恵みの中に包み生かし支えてくださいますようにお願いいたします。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご必要な方はご起立ください。ご一緒に賛美歌512番節3から3節を賛美いたします。